フィリピを出発したパウロ一行はアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに行きました。アポロニアからテサロニケへ行くためにはマラリアが蔓延する焦宅地帯を経て急な丘陵の坂を登っていかねばなりません。深い息をしながらその丘陵に立つと、下の方にはテサロニケだけが見下ろせ、正面には遥か彼方に頂上が万年雪に覆われた巨大な山がすっくとそびえ立っています。オリンポス山はギリシャで最も高い海抜2917メートルの山です。2000年前オリンポス山はギリシャ神話に登場する神々の住むところとして有名でした。ギリシャ神話の最高神であるゼウスの王座もやはりその山中にあると知られていました。このように当時の人々はギリシャ神話の中の神々が実際にオリンポス山に住むと固く信じていました。異邦の地タルソスで生まれ、当時地中海世界の共通語であるギリシャ語を母国語として駆使していたパウロもやはりギリシャ神話とオリンポス山に対してよく知っていました。しかしアジア大陸に暮らしていたパウロがヨーロッパ大陸のバルカン半島にあるオリンポス山を自分の目で直接見たのは、本文の中でアポロニアを経てテサロニケに行った時が初めてだったことでしょう。その時パウロがテサロニケの市街地が見下ろせる丘陵の上から遥か彼方にすっくとそびえるオリンポス山を眺めながら何を思いまた感じたでしょうか。神様が創造なされた美しい山を、人間によって作られた神の住みかと信じ、崇拝する愚かで無知な人間たちを思いながら、どれほど心を痛めたことでしょうか。それだけに、丘陵の下に広がるテサロニケの人々に、一層大きな責任感と使命感も感じていたのではないでしょうか。テサロニケへ到着したパウロは、平素の習慣に従って、ユダヤ人の街道を訪ね、3回の安息日にわたり、イエス・キリストの福音を伝えました。パウロが伝えた福音の核心は、人間の代わりに必ず死ななければならず、また人間を生かすために死者の中から必ず蘇らなければならなかったイエス様だけがキリスト、すなわち救い主であるメシアであらせられるということでした。驚いたことに、彼の説教を聞いて神を崇める多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちが主を受け入れクリスチャンになりました。オリンポス山が目と鼻の先にあるので、どの都市よりもギリシャ神話が一層勢力を振るっていた偶像の都市テサロニケで、そのような救いの働きが起きたことは奇跡に等しいものでした。しかしパウロの説教を聞いたからといって、すべての人々が皆主を迎え入れたのではありませんでした。五節を見てみましょう。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。前回見てきましたように、一団のユダヤ人たちはパウロの説教を聞いても、その説教を通じて起きた結果により、かえってパウロを妬みました。そして彼らの妬みは、パウロがコリントの信徒への手紙1の13章で明かした愛の否定的定義の順序に従って展開されました。彼らはならず者を動員して騒動を起こし、 パウロ一行を捕まえ引き出すためにヤソンの家を襲いました。なぜ、どうして彼らはヤソンの家を襲ったのでしょう。6節から7節を見てみましょう。しかし2人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者のたちのところへ引き立てていって、大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。パウロを妬んだユダヤ人たちはならず者と一緒にヤソンの家を襲いましたが、その時にパウロ一行を発見できないと、すぐに家の主人のヤソンとちょうど家にいた信仰の兄弟たちを捕らえ、その地域の責任者の前に犬を引くように引きずっていき、嘘の謀略で告発しました。その嘘の謀略の内容については次回詳しく見ていきたいと思います。この時間に私たちが注目しようと思いますのは、彼らの嘘の謀略の中に含まれる真実です。すなわちヤソンがパウロ一行を自分の家に迎え入れたということについてです。それは真実であり、パウロを妬んだユダヤ人たちがパウロ一行を捕らえ引きずり出すためにヤソンの家を襲った理由がここにありました。よくご存知のように、パウロはテサロニケ出身ではありませんでした。テサロニケ近隣のものでもありませんでした。パウロはアジア大陸で生まれ、アジア大陸で育ち、アジア大陸で生きていた人でした。そのパウロがアジア大陸からエーゲ海を越えてヨーロッパ大陸に進出したのは、彼の計画や意思によるものではありませんでした。それは全面的に聖霊なる神様の摂理でした。二次伝道旅行を始めたパウロがアジア大陸のトロアで自分の助けを求めるマケドニア人の幻を主の御心と受け入れ、一行と共にヨーロッパ大陸に渡っていたのです。それでまずマケドニアの主要都市フィリピで福音を伝えた後、アンフィポリスとアポロニアを経てマケドニアの行政都市のテサロニケを訪ねていきました。このように事前の計画なしに進出したヨーロッパ大陸でパウロ一行は流れ者同様でした。何人かずつ、何日かずつ歩かないといけない旅行中には、夜野宿することが日常茶飯事でしたし、目的地に到着しても誰かが好意を示して宿を提供してくれないならば、旅費が十分であるはずのないパウロ一行はゆっくりできる寝場所を求めることもできませんでした。しかしテサロニケに到着したパウロ一行を、ありがたいことにヤソンという人が自宅に迎え入れました。本文はヤソンの年や職業、家族構成や出身の背景について何の情報も提供してくれません。それらは少しも重要でないためです。重要な事実は、ヤソンもやはりパウロの説教を通じて主を迎え入れたクリスチャンだったということです。そうでなければパウロ一行を自分の家に迎え入れたわけがありません。韓国語迎え入れると翻訳されたギリシャ語の動詞フィポデコマイは、迎え入れる、歓迎するという意味です。いい加減であったり形式的ではなく、ヤソンがパウロ一行を自分のお客として喜んで迎え入れたということです。パウロ一行はパウロにシラスとテモテを合わせて総長男子3名でした。ヤソンが 想定男子3名に1日あるいは2日だけ自宅を宿に提供したのではありませんでした。パウルはテサロニケのユダヤ人街道で3回の安息日にわたってイエス・キリストの福音を伝えました。いわばパウロがテサロニケで最低3週間とどまっていたわけです。しかし大部分の学者はパウロ一行がテサロニケで数ヶ月間滞在していたものと判断しています。想定男子3名を数週間から数ヶ月間自宅に泊めるということは決して容易なことではありません。それにもかかわらず、テサロニケのヤソンは、アジア大陸から渡ってきた流れ者に等しいパウロ一行のために進んで自宅を提供しました。2000年前、初代教会が人類の歴史を新しくできたのは、ペテロ、ヨハネ、パウロのような偉大な人たちがいたからです。しかし彼らもまた私たちと同じ有限の人間であったことを考えると、どうせ彼らの力だけで歴史が新たにされ得たでしょうか。本文のヤソンのように名もなく目立たず自分の位置で人たちを助け主の御心を実践した数多くのクリスチャンたちがいたから可能なことでした。パウロはコリントの信徒への手紙1-15-10を通して神の恵みによって今日の私があるのですと告白しました。イエス・キリストを否定し教会を踏みつけていた暴徒の自分が主の証人として生きているということ、生きることになったのは全面的に神様の恵みのおかげだという告白です。パウロが言及した主の恵みは、一体パウロにどのように臨んだのでしょうか。毎日天からポトポトと落ちてきたり、反対に地面から突然溢れ出したのでしょうか。そうではありませんでした。パウロに臨んだ主の恵みは、いつでも人を通して臨みました。ダマスカスの途上で、主の光に捕らえられたパウロはそのまま視力を失ってしまいました。一瞬にして視力を喪失したパウロはダマスカスに入城しても飲食も取らないまま何もできませんでした。その時主が動員なされた人がアナニアでした。クリスチャンだったアナニアは、パウロがどれほど反キリスト的な人物であるかをよく知っていました。アナニアは、はじめは主に異議を唱えましたが、最後には主の命令に従ってパウロを訪ねていき、彼の頭に手を乗せて祈ってあげました。それと同時に、パウロは目から鱗のようなものが剥がれながら視力を再び回復できました。ダマスカスのクリスチャンを逮捕するために、ダマスカスを訪ねたパウロが、クリスチャンとして生まれ変わり、ダマスカスでイエス・キリストの福音を伝え始めるや、今度はダマスカスのユダヤ人たちが、ユダヤ教徒たちが、パウロを廃教者とみなし殺そうとしました。彼らがパウロを殺すために兵士を買収し、昼夜城門を固めるや、ダマスカスのクリスチャンたちは命を懸けて真夜中にパウロをカゴに乗せて城の上から下ろして身を避けさせました。 エルサレムに登っていったパウロは、そこのクリスチャンたちと共に働くことを欲しましたが、教会を踏みつけていた彼の前歴をよく知っているエルサレムのクリスチャンたちは、彼を受け入れませんでした。彼の改心の信憑性を信じられなかったからです。その時、パウロが主の恵みの中で神聖なクリスチャンになったことを保証してあげた人がバルバナであって、バルナバのおかげでパウロはエルサレム教会の一員になり、使徒と交わることができました。エルサレムのユダヤ教徒たちもやはりパウロを殺そうとするや、エルサレムのクリスチャンたちがパウロを保護するためにエルサレムから86キロメートル離れたカイサリアまでパウロと同行し、そこからパウロを彼の故郷タルソスに送りました。これ以降、若いパウロは故郷タルソスで、なんと13年間も蟄居せざるを得ませんでした。13年が過ぎた時、当時シリアのアンティオキア教会の牧会者として赴任していたバルナバが、アンティオキアから175キロも離れたパウロの故郷、タルソスまで直接訪ねていき、パウロを自分の同役者として迎え入れました。その時まで教会の牧会経験の皆無だったパウロを、アンティオキア教会の共同牧会者として取り立ててあげたのでした。聖霊なる神様の指示に従って、アンティオキア教会が一時伝道旅行チームを派遣するとき、バルナバとパウロ、そして随行員マルコで構成される伝道チームとリーダーはバルナバでした。しかし一時伝道旅行の途中に二つの出来事が起こりました。一つは随行員だったマルコが伝道チームを無断離脱して家に戻ってしまったことと、もう一つは伝道チームのリーダーがバルナバからパウロに交代したことでした。教会の牧会に関する限り、バルナバの能力がパウロより際立っていましたが、ひとたび伝道の現場に出ていくや、パウロの能力がより目立ち始めたのです。昨日までリーダーだった人が、一夜でチーム員だった人をリーダーとして使える身になるということは生優しいことではありませんでした。しかしバルナバは随行員マルコもいない状況の中で、一時伝道旅行が終わるまで自分が迎え入れ、自分のチーム員だったパウロをリーダーにして使いました。その結果、パウロは最低でも1年以上、最長で2年が要したものと推定される一時伝道旅行を通して、パウロは伝道士として確固とした指導力を確立することができました。一時伝道旅行中、パウロが訪問した年ごとに、パウロの説教を通して主を迎え入れ、パウロとバルナバを助けたクリスチャンたちがいたので、彼らが一時伝道旅行を成功で終わらせられたことは言うまでもありません。二次伝道旅行を前にして、パウロはマルコを同行させる問題でバルナバと決別しました。一時伝道旅行の時、無責任に途中途で伝道チームを無断離脱したマルコをバルナバはもう一度同行させたかったのですが、パウロはそのような無責任な青年を再び同行させることはできないという判断したからでした。 その時バルナバと決別したパウロが二次伝道旅行ができるようにパウロに同行した人がエルサレム教会出身のシラスでした。リストラでは若い青年テモテがパウロ一行に合流しました。毎日徒歩で伝道旅行をせねばならないパウロにとって青年テモテの合流はこの上なく大きな力になったことでしょう。トラーでは医者のルカもパウロの一行に合流しました。医者のルカは晩年のパウロがローマの地下牢に入れられ殉教するまでパウロのそばを守りながらパウロの主治医となりました。それだけではありません。医者としてルカは高等な学問の習得を通して研磨されたその秀麗な文章でパウロの一挙手一投足を私たちが手にしている使徒言行録の中にすべて記録しました。パウロがトロアで自分に助けを求めるマケドニア人の幻を見た。そのパウロが一行と共にエーゲ海を渡りヨーロッパ大陸のマケドニアの主要都市を訪ねていった時はまたどんな出来事があったでしょうか。ユダヤ人街道がないフィリピで安息日を迎えたパウロ一行は祈る場所を探すために城門の外の小川に出ていき、ちょうどそこに座っている女性たちに出会いました。その絶好の機会をすんなりやり過ごしてしまうパウロではありませんでした。パウロはその女性たちに福音を伝え、女性たちの中でリディアが福音を受け入れました。リディアは自分の家族と共に主を迎え入れ、パウロから洗礼を受けました。そしてパウロにフィリピンに滞在する間、自宅で帰居するようリディアは願いましたが、パウロは辞退しました。リディアの好意はありがたかったのですが、パウロが自分の一行と共に女性の家に宿泊するということがあれこれ気を使うことになっただろうからです。だからといってリディアが諦めたわけではありませんでした。自分を本当にクリスチャンと認めるならば、必ず自分の家に逗留するようにというリディアの強い主張に従い、パウロとシラス、そしてテモテとルカで構成されるパウロ一行4名は、フィリピでの滞在中、リディアの家にありがたいことに逗留することができました。パウロが汚れた悪霊に取り憑かれたまま悪徳所有雇用主に搾取されていたかわいそうな女性を救ってあげたとき、パウロとシラスは悪徳雇用主の嘘の謀略で激しい鞭打ちを受け、フィリピの地下牢に収監されました。しかし、その無念の投獄事件を通じて、その看守とその家族がパウロから福音を迎え入れ、聖霊を受けたクリスチャンになりました。フィリピを去るとき、パウロはリディアと彼女の家族、フィリピ監獄の看守とその家族が一ところに集まり、フィリピ教会をなすその信徒たちのために、一行中のルカをフィリピに一時的に留まらせ、そしてアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに行きました。テサロニケではすでに確認しましたように、ヤソンという人がパウロ一行を自分の自宅に招き入れました。しかしパウロはその後コリントからテサロニケの信徒に書き送った手紙のテサロニケ2章 9節を通して次のように証言しています。兄弟たち、私たちのロークと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。パウロは一行と共にヤソンの家に投留するにはしていましたが、主を受け入れたばかりのヤソンとそこのクリスチャンたちに経済的負担をかけないように、自分の手でお金を稼いで必要な経費を調達しながら福音を伝えました。しかし客地ではそれは容易なことではありませんでした。パウロはその時の状況と関連し、フィリピの信徒に書いた手紙でフィリピ書4章16節を通して次のように明かしています。またテサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。ここであなた方はリディアとフィリピ監獄の監視を含んだフィリピのクリスチャンたちを意味します。テサロニケで自死で伝道活動しているパウロ一行の消息を伝え聞いたリディアと監獄の監視を含むフィリピの信徒たちが二度も献金を集めパウロに送ったのでした。それだけではありませんでした。フィリピの信徒への手紙4章15節によると、マケドニアで伝道活動を終えたパウロがマケドニア地域を抜けてアカイア地域に向かった時にも、フィリピの信徒たちは再びパウロに献金を送りました。使徒言行録9章で主から救いの恵みを受けたパウロが今日の本文でテサロニケを訪問するまでに約20年を要しました。この20年間、今まで見てきましたように、パウロがどこへ行ってもパウロが予想していなかった人々がいつもパウロを助けました。その20年間パウロを助けたその数多くの人々がいなかったならば、2000年前地中海世界を巡り歩いた偉大な伝道者パウロは存在できなかったことでしょう。本文以降も同じでした。パウロがローマで斬首刑に処せられ死ぬまで、パウロの側にはいつもパウロを助ける人がいました。ダマスカスの途上で主の召命を受けた以降、ローマで殉教するまでパウロを助けていた数多くの人々は、言うまでもなく主がパウロのために動員してパウロにつけた主の恩恵の御手でした。この事実を誰よりもよく知っているパウロであったので、彼は神の恵みによって今日の私があるのですと告白せざるを得ませんでした。以上のようなパウロの話はパウロだけの話ではありません。パウロの話が私たちの胸に切々と迫ってくるのは、彼の話がまさに私たち自身の話でもあるからです。私たちがこの地に生まれて以来、今日クリスチャンとしてこの席に座るまでの私たちのこれまでの人生を振り返ってみましょう。振り返ってみれば見るほど、私たち各自の生きてきた人生がパウロの人生と同じではありませんでしたか。 主を知りもしなかった私たちをお呼びになり、今日この席にクリスチャンとして座らせるまで、主が私たち各自のためにどれほど多くの人々を動員なされたことでしょうか。私たちが全く予想もしていなかった人々に、私たちへ助けの手を差し伸べさせたこともどれほど多かったでしょうか。主が私たち各自のために動員なされてくださった、その数多くの人々がいなかったなら、私たちは決して今日このようにクリスチャンとしてこの席に座っていることはできなかったことでしょう。今日は私たちの代わりに必ず死に、また私たちを生かすために死者の中から必ず再び生き返らねばならないために、2000年前この地に来られた主の生誕をたたえ、このお方の再臨を待望する大臨節の第三主日です。今日から始まるこの一週間が主のための神聖な大臨節になることを望むならば、この一週間私たち皆が今まで主が私たち各自のために動員なされたその数多くの人々、例えば私たちのためのアナニア、バルナバ、マルコ、シラス、テモテ、ルカ、リディア、ヤソンのような方々を一人一人覚えましょう。名前は覚えていないとしても、いつだったか私たちの人生のひっそりした岐路で、何の代価も望まず私たちに助けの手を差し伸べてくれた方々の顔を一人ずつ思い出してみましょう。そうしてみると、私たちもやはりパウロのように神の恵みによって今日の私があるのですと告白しながら、主に感謝の祈りと賛美を捧げざるを得ないことでしょう。それと同時に、やはりパウロのように私たちの人生を主のために喜んで差し出すことになるでしょう。数多くの人々を動員なされて、今日の私たちを荒らしめた主の恵みの御手が雲の糸のように張り巡らされた私たちのこれまでの人生を振り返れば振り返るほど、主に私たちの人生を差し出す以上に美しい生き方がないことを気づくほかないからです。その時、この一週間はどれほど意味ある大臨節で編み上げられることになるでしょうか。お祈りいたしましょう。ダマスカスの途上で主の召命を受けてから、テサロニケで予測もしなかったヤソンの入信まで、約20年にわたるパウロの人生の中から、私自身の今までの人生を振り返らせてくださりありがとうございます。私はパウロのように反クリスチャン的な背徳の人でした。ですが主がパウロにそのようになされたように、過ぎた歳月の間、私たちも数多くの人々を動員なされて、今日、今日このようにクリスチャンとして私を育んでくださいました。主の生誕をたたえ、臨在を待望する大臨節の第三主日を迎え、主が今まで私のために動員なされたその数多くの人々を一人ずつ覚えます。私の肉体的な成長と知的な成長を助けてくれた方々、私の霊魂の鱗を剥いでくれた方々、私がクリスチャンとして正しい生を生きれるように導いてくれた方々、 私たちのために人の嫌がることも嫌がらなかった方々。思いもよらず私に経済的な助けをくれた方々。名前は思い出せませんが、いつだったか私の人生のひっそりした岐路で、人生に疲れた私の手を黙って掴んでくれた方々。数えることすらできないこれらの多くの方々がいなかったならば、私は今日決してこのようにクリスチャンとして存在することができなかったことでしょう。ですから私もやはりパウロのように神の恵みによって今日の私があるのですと告白しながら、私の人生を、私の手と足を、私の未来を主に完全に差し出す以外にありません。どうぞお受けなされ、私の人生が大輪節のための最上の贈り物になれますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。